秘書の皆さん、今日もお疲れ様です。秘書の皆さん、こんにちは。秘書寮編集長、佐々木です。
こんにちは。インタビュアーの山口智子です。佐々木さん、
はい、
ちょっといいですか？
どうぞどうぞ。
素朴な疑問が前からあったんですけども、佐々木さんってお料理するんですか？
笑ってる。
素朴な疑問です。山口さん、私料理するんですよ。
いやこれ聞いていいのかなって実はずっと思っていて、でもなんか聞いてるとピーマンか生でかじってるとか前言ってたような気がして、多分されないのかなって思っていたんですけど、お好きなんですか、料理？
好きか嫌いかっていうとどっちでもないんですけど、その先の自分が食べたいものを食べるっていうことが好きなんですよね。
なるほど。
もちろんなんかお店に行ってもいいんですけど、もうこの今日は何が食べたいっていうのが毎回明確にあるんですよ、毎日。
はい。
で、あとこういう味付けとか、辛いものが食べたいとか酸っぱいものが食べたいとかのもあるので、もうお店を探すよりも自分で作っちゃった方が早いから。
いや、またそういう人ってお上手な、うまいんですよね、料理多分。
いや、そんなね、本当に自分で食べたいものを自分が食べたいように作るだけなので、人に振る舞えるかと言われればちょっと難しいんですけど、あとね、私、友達が山梨県で、無農薬のお野菜を作る農業をやってるんですよ。
はい。
で、彼女が、今週はこれが取れたよーって言って、毎週週末に、宅急便で野菜を送ってくれるんですね。
へぇ
ー。そう。で、私、一人暮らしだって何回も言ってんのに、白菜を丸ごと一個、毎週一個ずつ送ってたりするんですよ。
困るやつですね。白菜、キャベツとか。
もう日々、白菜大量消費とかググって。
なるほど。
だから、もう、とにかくもう在宅で、家で仕事するときには、もう昼も夜も自分で作って食べていかないと、野菜の消費が追いつかなくって、そのためにも。
でも体にいいですね。
いや、そうなんですよ。そう。
安心しました。なんか佐々木さん、大丈夫かな、栄養って。だ、勝手に外食が多いイメージを作ってたので、すみません。
そうなんです。私は。で、山口さんはお料理なさるんですか？
私は普通に一応主婦をやっていましたので。
そっかそっかそっか。お料理作るのめんどくさいなと思いません？
それが、まあめんどくさいなっていう時もありますけども、こう逆にですね、仕事が忙しい時に台所に立つと精神統一になるんですよ。リラックスというか、無になれるので、いいんです。
あります。私もなんか、ただただ、大根をおろす、
はい、
大根おろし作ってる時間とか、本当に瞑想だと思ったりします。
結構ね、だから料理作り終わると、もうリフレッシュしてて、
そっか、じゃあ必要な時間ですね。
ですね、っていう感じです。
そうか、そうか。
はい、
すみません、そんな感じで。
はい、今日は料理、佐々木さんがするっていうことが分かりました。さて、今日はまた料理とは全然違うテーマだと思うんですが、今日はどんなお話でいきましょうか？
そうですね。なんかちょっと料理に絡めてもいいかなと思ったんですけれども、なんかやっぱり秘書さんたちもっと挑戦していってほしいなと思っていて、いろいろ果敢にね、チャレンジしていくのがいいかなと、そこ成長していきますし、それが。で、そのために、やっぱり上手になったりとか、何かできないものができるようになるためには、場数を踏んで、どんどん、こう、舞台に出ていかないといけない。なんて、試合に出なきゃいけないと思うんですよね。やっぱりなんか、いつまでもずっと家の、裏でバットを振ってるだけでは、実際には、こう、野球は上手くならないのかなと。試合に出て、ピッチャーが投げてくる球を、どうやって打ち返せるのか、三振して嫌な思いしてっていうので、やっぱり上手くなっていくのが、これでなんか物事を野球に例えるのっておじさんの結果なんですよね。
今、ふと我に返って、いや、そんなことないですよ。大丈夫です。はい。
おじさんってすぐ野球に例えません？
例えますね。面白いことに例えますね。
そうなんですよ。すいません。いや、でももう手遅れですね。そう。私、お料理も、 まあ、ずっとね、家で自分で食べるものだけを作り続けててもいいんですけど、たまにはうまくなりたいなとかっていう時には、人を呼んで振る舞ってみる。で、あ、そっか、何時までにこの何品作んなきゃいけないんだったら、このぐらい時間かかるんだなとか、こうやってやったら喜んでもらえるんだな、みたいな感じでうまくなったりもするのかなとか。あと、山口さんのね、EP カレッジで今お願いしている伝え方講座の、お話の仕方なんかもまさに、やっぱり場数を踏むことが大事なんじゃないですかね。
大事ですね。なので、結構皆さんにはね、宿題出して、宿題の中でも場数を踏んでもらう、やっぱりお上、ね、上手になっているので、すごく嬉しいんですけども、本当に人前で話す、いや、場数しかないですね、もう。私当初、本当に下手くそだったので、もう雷を上司に落とされていたんですけども、それでも、やります、みたいな、もう、感じです。何ですかね。やったことないのにできます、みたいな、若い頃はそんな感じで。で、やってるうちになんか、やっても、コツを掴んでくるんですね。最初は、ボロボロでも。だから、まず一歩踏み出すとか、研修の講師のお仕事もそうですね。結構最初、そんなに経験ないのに、いきなりバーンと大きなお仕事をいただいて、断るはないなと思って、もうできます、やりますって言って、もうだからやるしかないので、でもそういうチャンスが来たということはできるということなはずだと思って、もうやっぱりそれは準備をものすごい時間、かけて、練習も何回もやって、本番に臨むわけですけども、やっぱ途中怖いんですよね。そんなにないのにどうしようとか。でも、やっぱりやってしまうと、結構やっぱり、もちろん準備があるからなんですけど、できるし、そうするとまた自信につながるし、もちろん失敗もあるんですよ。あ、こうしたらよかったとかすごくあるんですけど、それでまた次につなげられるので、そうするとまたどんどんいいお仕事をいただいてということで、やっぱり失敗大切だなと思ってます。
そうですよね。それでやっぱりお家でずっと早口言葉の練習してるだけでは、ね、なんかその、うまくならないですよね、なかなか。
ですね、ですね。
そう、だからやっぱりその、怖いんだけど、舞台に立つっていうことはすごく大事だなと思って、で、これ私が一番感じるのは語学、もう、その、家で、ね、なんか、YouTube 見ながら、ハローとか言ってるだけでは、やっぱり英語って絶対喋れるようにならないと思うんですよね。その、誰かと話してみる、その異国の人と。で、伝わらなくて変な顔されたりとか、もう笑われたりとか、で、わーって恥ずかしい思いしたりとか、伝わらなくて湧き汗かく感じの、その経験を経て上手になっていくから、でも、なんかすごく、やっぱこう秘書さんにすごく多い傾向なんですけど、私はまだ英語が話せないので、上手じゃないので、上手になってからそういう場に行きますとか。でも、そんな上手になる日なんて来ないんですよね。から、その、山口さんの講座を受けて、あ、じゃあ、山口さんの伝え方講座すごく良かったので、もうちょっと練習して、もっと自分で上手になったら、みんなの前で話すような場に手を挙げますとか。これ、でも、一生、うまくはならない。
ならない
それでは。
そうですね。そう。まずやってみる。
そう。
湧き汗かいた方がいいですね。湧き汗、油汗、いろいろ。
そうそうそう、冷や汗もね。
冷や汗だ。
そう。で、やっぱり山口さんがさっきおっしゃってたみたいに、できない目のところにも挑戦するっていうのが、一番やっぱ成長が。
思います、ね、思います。怖いですよね。ねもう、本当に。
わかる。
プレッシャーもかかるし、眠れないとかも。もう、でもやっぱやってよか、挑戦してよかったなと、今振り返ると思いますし。
そう。それがなかったらね、やっぱり今の山口さんはないわけじゃないですか。
本当にそうですね。
ねえ。
失敗して、ちょっとずつ、また失敗して上に上がるので、その失敗が財産になってますよね、振り返ると。
そうそうそう。でもその時はね、手を挙げるのもやりますっていうのもすごく、こう無謀だし、私なんかよりも上手な人がいるのに私がやっていいのかしらとかいろいろ思うんですけどね。
思うんですけどね。
そう。でもやっぱりそこ、だからなんかもしなんか今、湧き汗、冷や汗、油汗をかいていないっていう人がいたら、多分それって要は全く日々成長してないんだと思うんですよね。こう自分ができることを こう、緊張感なく日々こなしているだけ。
うん。
まあ、それは本当にね、心穏やかでストレスもなくって素晴らしい毎日かもしれないんですけども、何かこう自分が去年より今年より来年ってこう成長していったりとかっていうことを目指していきたいのであれば、成長と痛みというか、成長と、何ですかね、失敗は必ずペア。
うん。
ここニコイチなので。
うん、ですね。
そう。失敗した人は漏れなく成長するんですよ。
いや、本当
これ、
経営者の方みんな失敗してますもんね。
そう。もう、経営者の人たちに失敗なんて言ったら、もう本当に恐ろしいほど出てくる。
はい。
だから会社が大きくなってるんですよね。
うん、ですね。もうとんでもないスケールの失敗もね、されたりしてびっくりするけど、どうやって立ち直ったんだろうって思うぐらいのこともあるけど、だから、こう、今、成長ね、されて、ここまでいらっしゃるんだな、っていう方ばかりですよね。
そう。だから、成長すると、あ、間違えた。失敗すると、漏れなく成長する。で、成長したいときには、絶対失敗しなきゃダメなんですよね。
うん、
だから、どっちか片方だけっていうのはない。だから、安心して失敗していいし、
うん、
成長したいんだったら、やっぱり、失敗するっていうことを怖がってちゃいけないのかなと、挑戦しないといけなくて。
ねえ、もう私も穴があったら入りたい経験は未だに時々しますから、ね。
いや、私も。
ね、時々じゃないな、今ちょっと。はい、まびいちゃったけど、ほんで、ね、なので、ぜひ皆さん、どんと失敗してください。
そうですね。何かこう、語学がもっと上手くなりたいとか、人前で話せるようになりたいとか、リーダーシップを発揮していきたいとか、まあ、いろいろ皆さん課題があると思うんですけど、こういうふうになっていきたいなっていうことがあるのであれば、早くその苦手な状態で、舞台に立つ、試合に出るっていうのをね、ぜひ、応援したいです。
ね、ですね。応援してますので、頑張りましょう。
頑張りましょう。
そして、ぜひですね、こういったね、秘書さんを応援する EP カレッジですとか、秘書利用、こちらのサイトは番組概要欄に掲載しておりますので、ぜひ、ゆっくりご覧ください。
はい、ご覧ください。
佐々木さん、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組は、秘書さんのためのキャリアアップスクール、EP カレッジの提供でお送りいたしました。